はい、2001年4月8日放送、茅野茂代表開局の挨拶でした。では次のコーナーはですね、 FM ピカウシの歴史を語ろうその2ということで、先ほどよりは若干ですね、若手の、私たちがですねちょっと歴史というほどですね絡んでないんですけれども、まあまあ思い出を語ろうということで、いきたいと思います。私は徳富です。まず私のお話をしますとですね、私先ほど、話したようにですね、一昨年の4月からFM ピカウシの方にはお世話になっております。まあ富川高校に赴任したことがきっかけなんですが、それ以前からですね、平成5年6年ぐらいにですね、こちらの二豚にアイヌ語教室の方に通ってまして、でその頃から四郎さんとですね、まあ知り合いになりまして、誘っていただいたと、いうことです。めぐみさんどうですか？
私はですね、一番最初に放送に参加したのは多分開局当初だったと思うんですけれども、早口言葉かなんかで出たと思うんですね。でその後は以前朗読のコーナーを担当していた高橋玲子さんという方がいたんですけれど、その方が都合が合わないかなんかで急に今日だけ頼むみたいな感じで言われてやったのがきっかけで、いつの間にかずっとレギュラーになっていましたね。はい、正志さんはどうでしょうか？
そうですね、僕は2003年度にアイヌ語弁論大会っていうのがあったんですね。
はい、
その弁論大会で、場所は登別だったかな、そこで最優秀賞をいただいたんですね、その古書文献を語るというところで、うん、でそこで四郎さんがちょっと川上さん出てみないかいっていうふうに言われて、いやいや、ピカウシで交渉文芸やってみないかいっていうふうに言われて、あ、じゃあちょっとって言ってお邪魔しに来て、で今までピパーシがあったっていうことは存在はしてたんですけども、どういう活動をしてるんだろうというのがその地元にいながら分からなかったところがあったんですね。でその1回そのゲスト出演をしたのをきっかけに、ちょっと川上くん濃いから出てみないかいっていうふうに言われて、
うまいですね。
いやちょっとそれでいやこれもいいきっかけだなというふうに思いました。それで参加させていただいております。
はい、私はよく二豚に遊びに来てたんですけどね、修郎さんから局長からお電話いただいて、茅野茂さんの思い出話何か話してもらえませんか、うん、という電話がかかってきたのが一昨年ですね、の9月ぐらいかな、それがきっかけで、まあ半年ぐらい冬だったのでその間は来なかったんですけど、去年の7月ぐらいからまたカムバックというか、それからレギュラーにな
りました。帯広から頑張って通ってきてくれてますもんね。
内地日照峠を越えながら
ありがとうございます。
これから帯広から
ね、
サマニからね。でこの放送ってまあ 80%、90% 生放送じゃないですか。常にこう緊張感を持って、毎回放送してるんですけども、
はい、
なんか思い出というか学んだこととか失敗談とかなんかありましたか？
そうですね、私はもう最初の頃はマイクの前に立つだけでちょっと震えが来てしまってて。
ありますよね。
今でも震えてますけどね。
はい。
そうですね、結構緊張することが多くて、その緊張のあまりまあ、本番前にその地域のニュースとかを読むとかにでもその滑舌とかの練習とかも何もしてないで挑んだことがあったんですけども、本番とちってしまってでもうお茶を飲んでもどうにもならないっていうことがあったんですよ。でその後松崎下木先生がたまらたまらたまらというふうにその舌の動きをそのまあ話す前にたまらたまらとかっていうふうに話をしたら本番もう滑舌よく喋れるよと、
たまら
たまらたまらたまらたまらと言って、それでまあやるようには心がけているんですけども、なんかいいですね、舌の動きが。
たまらたまらたまら
たまら。なんかそのピパシの活動でそのまあマイクの使い方すごい
勉強になりましたね。
勉強になりましたね。
喋り方とか使い方とかいろいろなんか学ばせてもらいます。
そうですよね。
綺麗な日本語を使いましょうみたいな。はい、私の失敗談は何でしょう。毎回失敗してるので覚えてません。
まだまだ 僕はあの最初にアイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーを任された時にですね、ちょうど2年前ぐらいなんですけど、はい、ちょっと時間が5、6分しかないのに時間配分わかんないもんですから、あれもいるよこれもいるよですね、もう前もって勉強してですね、これも喋んないと、なんか鮭の話だったんですけどね、やっぱ鮭の話すんなら鮭とばの話もしないととかいろいろ考えてたらですね、はい、結局半分ぐらいも喋れないうちになんか尻切れトンボで終わったようなことあってですね、
大野くんなんていつもだよ説明が長いんです
話したいことはいっぱいあるんだけどって、うん、だからポイントを絞る、本当にワンポイントじゃないとダメなんだなって、
ね、そうそう
学びましたね。で、開局のあの先ほど萱野茂さんの挨拶ありましたけど、
はいはい、
茂さんとの思い出はどうですか。
そうですね、私にとってはあのおじいちゃんに当たるんですけれども、小さい頃はずっと一緒にいたっていう感じで、なんか一緒に水飴をなんかこっそり食べてたんですよね二人で、でみんなには内緒だよみたいな感じで食べてたんですけど、きっと孫全員にそう言ってたみんなになって今になって思いますね
なるほど。そうそう、僕はあの茂さんにはあの2003年その板関路を出る前にその湯からをやったんですけども、その湯から交渉文芸の英雄女子誌なんですけど、それであのレプニの叩き方、レプニというその表紙を取る棒があるんですけども、その叩き方が分かんなくてその教えてもらったこともありましたね、
うんうん、
もうすごく、まあ、こうやって叩きつけるんじゃなくて上からもう落下させるようにこうやってコロンコロンとやるんだと、そういうふうに教えていただきましたね。他にもいろいろとアイヌ文化について教えていただいてました。
今日その成果がねちょっと聞かれるという
か、うん、私の思い出は、うん、8年前9年前萱野茂さんの本を読んですごいなんか感動して、もう本当電話帳で調べて、はいはい、いきなり先生にお電話したんですよね。本当に先生がもしもし萱野ですって言って、萱野茂だとか思いながら笹村と申しますって言った、いつでも遊びのおいでって言われて、本当に遊びに来たらなんかすっごい人で、なんか泣いてしまいましたね、初めて会った時は。
心
開いたんですね。そう、なんていい人なんだろうみたいな。
はい、ということでお話はちょっと尽きないところなんですが、うん、FM ピッパー氏の歴史その2ということで、ここで一旦ですね、終わります。あとまたピッパー氏の歴史その3がありますので、お楽しみにしてください